それでは、聖書を拝読させていただきます。本日はヨハネの福音書、7章37節から39節でございます。新約聖書の194ページ、上の段にあります。それではお読みします。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。以上でございます。それではこのところから、あふれ流れる水と題して、西本先生よりメッセージを語っていただきます。ではお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。それではメッセージ前にお祈りをさせていただきます。静かに目を閉じて黙祷の姿勢をお願いします。恵み深い天の父なる神様、8月第一の礼拝を私たちに与えてくださり、また共にこの礼拝堂に、そしてまたインターネットを通して礼拝される方々もいらっしゃることを覚えて心から感謝いたします。いよいよ暑さの厳しい季節となりましたけれども、私たちのこの肉体を守ってくださり、またそれ以上に私たちの心をも神様が励まし、また力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の豊かな恵み、ご愛によって私たちが潤され、そしてまた喜びと感謝に満ちあふれるものとしてくださるようにお願いします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストは約束してくださっておられます。もし心の重荷が合うならば、すべてをイエス・キリストにお委ねし、そしてまた私たちの心の中をも神様は愛と恵みに満たしてくださるようによろしくお願いいたします。またそのためにも神様の御言葉を今私たちの心の中に語ってくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎日暑さが続いています。喉も渇きます。熱中症の心配がありますので、ぜひ水分補給はですね、こまめにしてくださったらと思います。この礼拝堂ではあんまりお水は飲まないようにというふうには言ってますけれども、でも熱中症の心配がありますので、その場合は遠慮なくですね、お水をまたお茶を飲んでいただけたら良いかと思います。私たちの体もこの乾くということがあるんですけれども、もう一つ大切な問題があります。それは私たちの心の渇きです。どういう時に心が渇くっていうことが起こるのか、それはある意味私たちの人間関係の中で自分が認められない、自分はこれだけ一生懸命やってるのにどうして理解してくれないんだろうかというですね、そういう思いが心の中に出てくるんではないでしょうか。もう自分を認めてほしい、そういう心の欲求があると思います。そしてまた時には一体これから自分はどうなるんだろうか、将来に対する不安、恐れ、それを解決したいという渇きもあると思います。また中には自分は過去に失敗してしまった、過ちを犯した、そういう傷があり、また人間関係、先ほど言った理解されない、煩わしい、もうやめたい、もっと自分はもう平安で過ごしたいというような欲求が出てくるかもしれません。 じゃあそうした心の思い、渇きをですね、誰が癒してくれるんだろうか。それが私たちの肉体ではない心の渇き、その問題があるということを思います。今読んでいただいた聖書のところに、まあ、祭りの日っていうふうにですね出ています。まあ、これはユダヤの収穫感謝祭の時でした。で、今日本でですね、まあ 夏祭りをやってるところがあると思います。まあ、ちょうど今もう本当に私たちは暑い季節を迎えているわけなんです。もう冷たい水があったらですね、私たちはほっとすることがあると思います。水は大切です。そしてこの当時にそのお祭りで、なんと神殿でですね、この水を注ぐっていうような儀式があったようです。なんでそんな神殿の中で水を注ぐっていう儀式をしたのか、二つ理由があるようです。一つはこのイスラエルの人たちが、まあ、旧約聖書の時代ですけれども、エジプトを脱出して、そして神様がこのところに住みなさいと約束したその場所に行くまで40年かかった。荒野をですね、ずっと歩いていかなければならない。で、その時に必要なのは何か、やっぱり水です。でも砂漠ですから水がない。まあ、彼らは不平を言いました。その時に指導者のモーセっていう人が神様にお祈りをして、そしたら神様はその岩を杖で叩いたら水が出ますってですね言われたんです。普通だったら信じられないと思います。岩から水が出る、まして木の杖でですね、そんな岩叩いて水が出るんだろうか。でもモーセは信じたわけです。彼は岩を打った。するとなんとそこから水がどんどんどんどんあふれ出てですね、そしてイスラエルの人たちの渇きを癒した。そしてもう一つは何か、もう水っていうのは収穫を得るためには絶対必要です。まあ、今お米がですね、もうすぐ新米が取れるんじゃないかなと思います。でも米で一番必要なものは何かっていうと、やはり水なんです。水なくしてですね成長しない。で、まあ、イスラエルでも雨季と乾季が分かれていて、まあ、雨季に始まるときに、この収穫物をですね、麦を植えていく、そして成長させていく。で、最後のときにもまた雨がどっと降るときがあるんですけれども、そのときに土の養分が中に染み込んで、そして麦やですね、いろんな植物が吸収して実りができる。だから水を注ぐっていうのはもう豊かな実りが与えられるように、まあ、そういう願いを持って神殿で水を注ぐっていう儀式をやっていたようです。ところがこのイエス・キリストがそこに来られて、誰でも渇いているものは私のもとに来て飲みなさいとですね言ったわけです。それは決してただ単に豊かな収穫が与えられるという意味だけのものではなくて、むしろ私たちのその乾いた心が癒される、満たされる、潤される、そのことを意味していると思います。まあ、私たちは今物にはそんなに不自由してません。もうお金を払えばですね、大体もう必要なものは手に入るんです。でも心の自由、そしてまた心の平安、そして喜び、果たしてそれがお金を出してですね得ることはできるでしょうか。ある程度のものだったらそれは手に入ると思います。でも本当に自分の心が満たされる、もう喜びでいっぱい、自分は愛されてるんだというのはお金だけでは満足できないと思います。ですから心の渇いている人は 私のところに来なさい。イエス・キリストは招いておられます。そしてこの水も必要なんですけれども、もう一つ大切なもの、それはこの命の水。読んでいただいた聖書の38節っていうところに、この生ける水ってですね、あるんです。水が生きている。不思議なことです。水に命があるのか。でもイエス・キリストが言われたのは特別な意味があるんです。実はこの生ける水っていうのは、39節を見ると、この信じる者が受けることになる御霊ってですね、あります。御霊って何なんだろうか。霊って書いてあるんです。で、私たちは確かに肉体を持って生きています。でも肉体とともに心も持っているわけです。まあ言うなれば魂がある。そして一番最初に言ったように、心の渇き、いくら水たくさん飲んでもですね、心の渇きは満たすことは普通の水ではできないということです。ですから私たちは自分の心の中に渇きを癒す生ける水が必要だということなんです。そしてその生ける水は、実は信じる者が受けることになる御霊とイエス・キリストは言われました。まあ私たちは肉体を持った存在ですけれども、しかしもう一つはこの霊的な存在なんだ。魂、心がある。そしてそれを癒す、また満たしてくださるのが、実は御霊。聖書には聖霊というふうに出てくるわけです。この聖霊が私たちの心を満たされる。まあ、聖霊にはいくつか名前がついてます。助け主という名前もついてます。また慰め主というふうにも呼ばれているわけです。だからご聖霊の働きは何かっていうと、私たちの心を慰め、励まし、そして助けてくださる。その働きをこの御霊はされるということです。まあ、私たちの心にはですね、まあ、深い部分があると思います。私たちは普通に家族とか友達と話をすると思います。でも自分自身の心の奥底に、家族にも言えないし友達も言えないというようなものがあるんではないかなと思います。それが喜びだったらいいと思います。でも時には人に言えないような悲しみとかですね、苦しみっていうのがあると思います。じゃあ誰が自分の心の奥底にある悲しみやその痛みを聞いてくれてですね、そして癒してくれるんだろうか。実はその私たちの心の傷、痛み、人に言えない悲しみ、それを癒してくださるのが、実は御霊、聖霊である。聖書はそのことを私たちに明らかにしています。まあ、私たちはその暑い外からですね、帰ってきた時に冷蔵庫にこの冷たいお茶が冷やしてある、それをこう飲んだらですね、もうほっとするっていうか、生き返った心地がすると思います。じゃあ私たちの干からびたその心、魂は何によって潤されるのか。それは生ける水、御霊、聖霊がですね、私たちを慰め、励まし、また心の痛み、傷をも癒してくださる。この方はまさに生ける水である。聖書は私たちにそのことを言ってます。だからこの生ける水を私たちが心に飲むならば、生きるならばですね、私たちはもう本当にほっと息をつくだけではなくて、言うなればもう生き返る、 力が与えられる、元気になることができるわけです。ある一人の青年がいました。両親はですね、クリスチャンですから、その青年も幼い時から教会に行っていた。そしてイエス・キリストを信じてですね、洗礼も受けた。で、大学を卒業して、就職をする、いい会社に入ったわけです。で、これから自分は一生懸命頑張って働いて、また教会でも良い奉仕をしたい、そう思ってですね、一生懸命会社で働き、また教会でも奉仕をしていったそうです。ところがですね、まあ、それがだんだん積もりに積もってきて、ついにはもう過労になってきた。そしてまた会社での人間関係もですね、思わしくない。自分が一生懸命働いてるのに誰も認めてくれない。まあ、彼はだんだんと疲れを覚えてきて、ある時倒れてしまったそうです。そしてこのお医者さんの診断結果では、もう肉体も疲れているけれども心も疲れています、もう燃え尽き症候群です、しばらくもう病院で休んでください、そう言われたそうです。で、彼はですね、病院のベッドでもう寝ている。そしてだんだんとそれ、日が経つにつれて、自分は仕事もできないし、教会にも行けない、自分は何の価値もない人間なんだってですね、もう自分で自分を責めてしまう、そういうような状態になったそうです。そのような中にあって、彼はなんと暗いベッドの上でもう涙を流しながら祈った。神様、もう何もできません、自分は空っぽです、苦しいです、もう本当に弱々しい声でですね、お祈りをしたそうです。そしたらその時に不思議なことが起こった。涙を流して祈っている中でも、なんとこの神様の声がですね、聞こえてきたそうです。なんて言われたのか。神様は、それでもあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その声を聞いたときに、自分がイエス様を信じた、自分は今まで悪いことしてきた、神様の言うことを聞かなかった、そんな自分をもイエス様は愛してくださって、自分のすべての罪を引き受けて十字架で体を裂き、血を流して許してくださった。そしたらそのイエス様の十字架の姿が心の中で見えてきたそうです。私はお前を愛している。そうするとですね、何か不思議な感覚で、もうお腹の底から温かいものを感じてくる。神様は自分のようなものを許し愛してくださっておられる。それを心の中でもう一度思い返し信じたときに、もう冷たく凍りついているような砂漠のような心にですね、それこそ生ける水、もうご精霊の愛、慰め、力が自分の心の中に注がれて、そしてそれが湧き上がってくる。こんな自分のようなものをも神様は決して見捨てないで愛してくださり、そして慰めてくださるんだ。もう喜びでいっぱいになったそうです。なんと悲しみの涙が喜びの涙に変わっていった。そして神様感謝します、もうその言葉が自分の口から自然に出てきたそうです。まあ、イエス様は 私たちの心の中に生ける水を与えてください。そしてその生ける水、水にはその命があるわけです。心の奥から湧き上がってくる。そしてその川の水は癒される。まあ、イスラエルにはワジっていうですね、川があります。川といっても、まあ、イスラエルは雨季と乾季にはっきり分かれていてですね、乾季の時にはもう何か堀のようになっていて水は全然流れてません。ところが雨季になって雨がもうざっと集中して降ると、そこに水の流れができてくるわけです。そして畑を潤していく。そしてその間に種をまき、植物を生えさせてですね、収穫の時を迎える。でまた収穫の時が近づくと、さらに雨が強く降って、そして豊かな実りが実るっていうふうになっているそうです。ですからその水の川は植物に命を与える。まあ、命の水、私たちを助け、そしてまたそれこそ神様の憐れみと恵みを与えてくださる聖霊は私たちの心の中に働いてくださって、誰にも言えない心の傷、過去の過ち、それが全てを許してくださり、受け入れてくださる。そして私たちの心の中に神様の愛、そしてまた恵みをいっぱいに与えてくださるわけです。そして私たちができることは何かっていうと、神様からその愛、また恵みをですね、たくさん与えていただいて、それが自分の奥底から出てくるならば、溢れてくるならばですね、その神様の愛と恵みを他の人にも分かち与えていくということになるわけなんです。まあ、今熊本で大きな地震が起こりました。もうその連絡を受けましたし、そしてそのために活動を始めている人たちも大勢いるわけです。もうボランティアで行かれていて、まあ、私も写真を送っていただいて、そしてその人たちのためにもお祈りをさせていただいているわけですけれども、やはり今暑い中で水がないということがもう一番大きな問題だということでですね、給水活動をしています。そう言って連絡をいただきました。まあ、もらった人たちはすごく喜んでですね、感謝をされている、そういう写真も送っていただいたわけなんですけれども、言うなれば私たちは神様から愛をいただいて、その愛を私たちは分かち合っていくことができるわけです。言うなれば私たちが本当に神様の祝福の管となって、ただ自分が受けているだけではなくて、必要としている人たちにも分かち与えていくことができる。もうそれが心の奥底から生ける水の川がもう流れ出ていくと、イエス様はそのように言われました。じゃあ私たちが実際にその生ける水、助け主聖霊、どうすれば私たちは心の中に与えていただくことができるのかということなんです。まず私たちがなすべきことは、実は自分は乾いているということを素直に認めるということです。もう神様助けてくださいとですね、もう青年が祈ったように、もう私は空っぽです、何にもありません、もう私は乾いてます、癒しが必要です、命の水を与えてください。まず私たちはそのように神様に求めるということです。そして私たちはこのイエス・キリストが招いてくださっておられる。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、そう言われているんです。だから自分の欲求、その願い、 人に求めるというのではないということです。私のもとに来なさい、イエス・キリストに乾いてます、必要です。今自分が願っていること、必要としているものを私たちはお祈りをすることができるわけです。そうするならば神様は私たちが願っているそのものを御心にかなって私たちに与えてくださることができる。そして私たちがそれを信じて飲む、受け取るということです。ですから心の問題、目には見えません。でも私たちにはその信仰の手を伸ばすということができるわけです。神様に祈りの手を挙げて、それを求めて、神様が与えてくださるというならば、それをただ信じて受け取る、それだけでいいことです。そうするならば神様は必ず私たちの心の願い、心の渇き、それを癒してくださる。なぜならば神様は豊かに愛を持ち、そしてまた不足することは一つもない、私たちを潤すことのできる方であるわけです。神様は惜しみなく私たちを愛し満たしてくださいます。そのことを信じて私たちはイエス様のもとに出て、乾いている心を癒していただける、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。天の父なる神様、今本当に乾くこの季節の中にあります。肉体だけではありません。私たちの心も乾いてます。一体誰が自分のこの渇きを癒してくださるでしょうか。イエス・キリスト以外にはいらっしゃいません。どうぞキリストのもとに行って、どうか私たちのこの乾いている魂、心をも癒し、そしてまた生ける水によって私たちを満たしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞさらに切に求め信じて、どうぞ神様の豊かなご愛と恵みに預からせてくださるようよろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。